玉井のアルファ奈良で活躍されている方に、その方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉を聞き、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする玉井のアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。玉井アルファ奈良の響き、まずは玉井アルファこの人に聞くをお届けいたしますが、今回は前編と後編2回に分けてお届けいたします。ではまずは前編からお届けしましょう。玉井アルファこの人に聞く、今回お話をお伺いしますのは、入江太吉記念奈良市写真美術館館長並びに写真家でいらっしゃいます堂々俊二様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。はい、まずご紹介いたしました、ここ入江太吉記念奈良市写真美術館というところなんですが、ここは簡単にご説明していただきますと、
入江太吉先生の写真をずっと展示しですね、保管を収集ですね、保管をしてます。約ね、プリントサイズで3000点ほどだ。これをずっと回していくっていうことが、まあ5年や6年ぐらいね、入江先生の写真だけでずっと新しいのを見ていただくっていうようなことができるぐらいの数と量はあります。
この名前がついております写真美術館っていうのは大変珍しいものなんでしょうか？
はい、公的なもので言うと、一番最初に日本でできてるのは東京都写真美術館っていう、まあこれが44、5年ぐらい前にできて、でその後うちが26年か7年になりますね。で、できた公的な写真美術館としては非常に古いですし、数もあまりないですね。民間のやつは結構ありますけれども、はい。
まあ、お作りになられた時は館長としてはこちらにはいらっしゃいませんでしたけれども、どういった目的で、ではこの写真美術館という名をつけて奈良市が作ろうと思われたんでしょうか？
それは入江先生の写真をずっと、はい、奈良を、入江先生の写真っていうのは奈良を中心にね、撮ってこられたし、神社仏閣、それからそうですね、風景、奈良のもう貴重なね、もう二度と見ることができないような奈良の自然の風景っていうのが、人の暮らしの生業とともにね、あるね、まあ、素晴らしい写真群がたくさんあるんですけど、そういうものを逐一保管をして、まあ入江先生が亡くなる時に奈良市に全部寄贈されたんですよね、作品と。で当時としては、まあはっきり言いますとね、今のコマーシャルの写真家に近いぐらいの売れるんですよ。僕らの写真は全然売れないんですが、入江先生の写真はすごく売れる。当時、今20年以上前は JR にしろ近鉄にしろ、奈良を紹介するのに新たに写真撮ってもらうよりは入江先生の絵画からやる方がいいわけですよね。そういうもんであったりとか、写真集でもですね、東大寺とか四季大和寺とかね、仏像大和寺とか、もうすごい写真集があるんですよ。あの当時でですよ、約30年前ぐらいで2万3万する。僕は初任給ぐらいの値段がするような写真集が何千冊っていうふうにして売れた作家ですから、そういう意味ではやっぱり資料と同時に作品をいただいたっていう感じ。ですので奈良市が入江太吉のための写真美術館では、市としての写真の美術館を作るっていうことになったんですよね。
ですからこの美術館にも名前がついておりますけれども、館長としてこちらに来られるようになったきっかけっていうのは、同じ写真家としていかがですか？
すごくある意味、僕との写真と内容っていうか捉え方とか、ある意味対極にあるぐらいの写真家なんですけど、すごく僕が撮れない写真を まさに撮っておられるっていうふうに思うんで、そういう意味ではずっとここで館長をやらせていただいて、ゆりえ先生の写真をずっとこう間近に、ね、拝見していきますとね、やっぱりゆりえさんの独特の感覚の仕方、物事の捉え方とか、それから対象に対する知識っていうのがすごくあるなと。だからやっぱり仏像一つにとってもそうだし、神社仏閣でもそうですよね。それが持ってる歴史性とかですね、そういうものをしっかり踏まえた上で、捉えられてるなっていうのはつくづく思いますけどね、
やはりその対象物をしっかりと勉強されて、そして写真を撮るということに臨んでいらっしゃったと。
そうですね、他へ奈良以外に当時の写真家でも行かずにね、まあ、例えば土門拳さんなんかっていうのは、土門さんはもういろんな奈良にもたくさんずっと いらしてますけど、まあ、東京であったりとか広島の原爆の後の写真を撮ったり、筑豊の子供たちとか、ドキュメントとしてね世界を撮ってるわけですが、そういう立ち位置ではなくて、自分の日常を生きてる場所としての奈良、こっから出ないんですよ、ね、これ奈良を宇宙として捉えてる、これも一つの生き方ですよね。でそこを深めていく、そういう作家なんだなっていうふうに思うんですね、
今回この館長ということになられまして、どういうふうな展開を奈良市写真美術館をしていきたいとお考えですか？
やっぱりね、入江先生の不安っていうのは固定されたね、不安の方が、いらっしゃるし、その方々も満足していただける、当館に来られた時、それでいて新しい写真家、その人たちにとっても新しい写真家、知らない人たちの仕事、写真表現というのはこんな風に豊かなもんだ、批判をいっぱいいただくこともありますよ。入江先生の写真を全面的に気持ちを見たいのに、なんでこんな写真があるねんって言って、よう怒られるようなアンケートが書かれてあって、破ったるかなと思うぐらい腹立つこともあるんですが、まあそれはそういうふうに感じる人も、当然おられるっていう。だから表現物っていうのは批評がありますからね、肯定的な批評と、反対の批評と当然ありますんでね、それは受け入れていくつもりなんですけど、半分は新しい写真家をやっていきたいっていうふうに思ってましてね、例えばですね、僕が来てすぐぐらいの時にスナップ写真っていうのでモノクロームをやって、今まあ大阪でも有名な阿部淳さんとか近藤さんとか、それからその後浅田真史さんね、ほぼ家族っていうタイトルで、浅田さんは今年から来年に向けてももっと有名になるというか、取り上げられるのが多くなると思いますよ。というのはね、浅田さんのこのほぼ家族を撮ってる写真の嵐の布比嘉君なんかが、この浅田真史になるんですの映画が文庫庁クランクインしてるんじゃないですか。だから来年ずっと押されたりとかね、非常に面白い写真をやる人ですね。それから例えば川島小鳥さん、小野町子さんを撮られたんですけどね、だこれも川島さんが要はうちで写真展をやるっていう、実は他の未来ちゃんっていう非常に十何万部も売れたね写真集を作った写真家でもあるんですけど、近未来兵士を撮ってね、その人にその未来ちゃんをやってほしかった、それで依頼をしたら、未来ちゃんじゃなくて奈良でやるから野さん小野さんを撮りたいんやけどって、あそう、一回仕事をしたことがあってっていうので彼が自分でコンタクトを取って小野さんに、だから OK よっていうことになって、で二人で台湾へ2泊3日かの旅をして、で台湾で撮った写真と小野さんの西吉野のご実家へ帰って、でここでも2泊3日かぐらいで撮影をした、それを撮り下ろしでうちで写真展をやったんですよ。まあそういう写真展とかですね、あとはまあ僕の大好きなまあ僕自身が写真をやっていく上で一番 あの鏡とした写真家なんですが、森山大道さん、まあこの方と一緒に写真展を伊勢先生の、あの文楽の写真展あのを入れて大阪というタイトルで出してもらったんですけどね、まあいろんな大体僕が来てから15、6人ぐらいの新しい写真家たちに写真をやってもらってます。
やはりその館長でありますけれども、やはり写真家ということですから、このギャラリートークといいますか、写真家同士のやっぱりセッションといいますか、そういうのもねならではですよね。
あの大体あのオープニングの土曜日に作家と僕とでトークやるんですけどね、なかなか毎回150から多い時には200人ぐらい来ていただけて、まあ、面白いトークがあのできてると思ってるんですけどね。それは写真表現というのは実に面白いのはほとんど想像してものを作るっていうんじゃないんですよね。体験して感覚するっていう、体験しないことにはそこ行かないことには撮れないでしょ、うん、だからそれを想像して作るっていう、まあスタジオでいろんなものを持ち込んできて花の世界を作るっていうことも可能ですけどね、それから今データの世界ですから、まあバーチャルな、まあ見たことないような世界を作るっていうことも可能ですけど、最もやっぱり一番面白いのは写された被写体が語るわけだから、それをどのように見て出会って捉えてきたかっていうね、そのプロセスをお聞きすることで、なぜそれに関心があったのかとか、そういうことをお聞きすることで、なんかこう人となりと人生っていうかな、そんなものをこう写真からいろんなふうに読み込めるんですよね、うん、だからそこらもすごく面白いですよね。
生活の中に密着したものを皆さん撮ってらっしゃいますけれども、写真家の気持ちが表現して現れるという本当に面白いものかと思いますが、その面白い奥の深い写真家にどうしてドドさんはなろうと思われたんでしょうか。
あ、大阪で生まれてるんですね。で、城東区っていうね下町なんですよ、京阪沿線の。まあ田んぼとかそんなもあるにはあったんですけどね、まあ、要はまあ下町でそういう感じで育ちましたから、人の暮らしとかっていうのが間近でいろんな暮らしが裸で見える場所で育ってきたって言いますかね。それだけ高校の2年生の時に東京オリンピックですよね、これは1964年で、市川崑さんの映画監督で市川崑っていう、この映画初めて高校の時のオリンピックがあって、あの頃はねみんなね学校から行きましたよ、映画館へ全員。だからあの映画ね2000万人ぐらい見たって言いますよ、すごい数見てますよね。でも賛否両論でした、分かりにくいって、要は100メートル競争で走ってくるのを誰が一着でどうのこうのっていう結果よりは筋肉の動きであったりとかね、そういうものをクローズアップして撮るっていうような手法を使ったりとかですね、スローモーションでねそういう手法を使って、あ、誰が一番やったのかっていうふうに、あまり
記録映画じゃなかった、
記録じゃないんです、記録なんだけど、要はテレビのようにね、順位とかいろんなものを、記録するのと違う、はい、私の目を持った捉え方だったのかな今思えば。それがね、いやこんな表現の力ってあるんだっていう、ふうに思ってたんですね。で、僕の親父が、まあ、たまたま朝日新聞の、にいて、毎月朝日グラフとか朝日カメラとかですね、朝日ジャーナルとかですね、そういうものを、まあ、持って帰ってくるんですよね。だからチラチラ見てでしょ、そうすると、あ、写真っていうのはすごく表現のその能力としては面白いな、うん、まず見るっていうことで関心がいったでしょ。そうすると僕の兄貴が僕と年が8つ違うんですよ、うん、でまあそれは親父が兄貴を産んでから太平戦争中国戦線行ってるわけですよね。で敗戦後日本へ帰ってきて僕が生まれるというね、だから8つぐらい年離れてるんだけど、だから僕らの段階の世代ってめちゃくちゃ学生数多いわけです、うん、 高校中学校の時なんかもう20クラスですよ。1学年です。信じられます。これでしかも1クラス55人ぐらいでしょ。だから1000人以上おるわけです。
マジですね、そこ
に。うん。だからね、教室が足らなくなって2部授業でした。うん、そんな状態だから、はい、お前が何がやりたいとかね、別にこう構ってくれるわけでも何でもないからね、まあ掘ってやるっていう、はい、まあよっぽど結構頭のいいこう東大や京大やとかね、国立に行く人はちょっと違ったろうけど、それ以下の僕らはね、まあお前はまあ好きなやりやりなさいみたいなね、はい、感覚でしたよね。ほいで突然大学行くっていうなった時に、はい、写真やりたいっていう。でね、一期生がいいなって、日大と当時ね、一番良かった日本大学ですね。で、東京はね、僕あかんのですわ。まあ今も人生東京行けへんだけど、東京弁があかんのですね、まず。だからもう東京はなしなんで、大阪芸大あるんだけど、もうできたんです。ちょうど一緒だったんですね、九州産業大学と。できた時は。でどっちにしようかなと思って、大阪やったらもう環境変わらないでしょ。で受験に行った時に、博多に行った時に、とにかくね、博多の海が綺麗かった。すごい博多湾のね、海がすごくいいなと。こういうところは、それは大阪の下町にね、暮らしてたから、そんなところよりは。で、チンチン電車が走ってて、で乗ってると、博多弁喋ってる、女子高校、セーラー服の女子高校生がかわいいな、博多弁めちゃめちゃええやんっていうね、単純にそれですよ。それでまあもう九州決めて、九州に行けるようになりましたけどね、
はい、うん、九州がやはりその写真を撮る映写の、まあ、対象物の刺激っていいますか、うん、結構影響がありました。
ありましたね。まあね、いや自分の写真の方向性を決めたのはやっぱり東京じゃなくて、あるいは大阪じゃなくて博多行ったからですよね。でね、まずね、面白いと思って行き始めたのは筑豊、土門さんの筑豊の子供たちとかっていう炭鉱ですよね。この炭鉱がもう閉山、どんどんバタバタ閉山していくとか、三井三池炭鉱なんか、炭人爆発で何百人っていう人が、方々が亡くなるとかね、そういうのがあって、それで、炭鉱が閉山していく、エネルギー革命というのが起きていく時でしょう。だからそうすると、炭鉱へ行くと、ものすごくいろんな、僕の知らない世界の暮らしが、見れるわけですよ。まあちょうど母体山もまだあったりとかしてた時期ですね。だから筑豊へよく行ったんです。ところはまあ金がないから、これがね面白いんですけど、博多から飯塚オートっていう、飯塚にですね、バイクのオートレース場があるんですよ。これバグチやるわけでしょ。土日は開催されるわけです。そうすると博多からただのバスが出る。筑豊まで。
シャトルバスみたいなもん
です。そうそうそう、そう、ほんでこれ乗るんですよ、はい、だから土日はねタダでね飯塚行けるわけです、はい、で飯塚周辺で炭鉱ずっと取ってっていうのをね1年ぐらい続けて、それから岩国っていう米軍基地があって、関東の東京の写真家なんかは結構横須賀とかねの米軍基地へ行ったりとかしましたよね。でベトナム戦争が一番 すごい時期でした。だから岩国の米軍基地へまたこれ通うんですよ、博多から。要するに急行に乗ると5、6時間ぐらいで博多から行けるわけですね。でそれをずっと結構続けてたのと、それから21ぐらいかな、大学の4回、になるときに卒業制作なんか等で沖縄へね約1ヶ月半ぐらい、沖縄へ大阪の天保山から船乗ってね2泊3日ぐらいかかるんですよ。それで那覇へ行って、それで1ヶ月ぐらいね沖縄中歩き回りましたね。これはドルですよ。 1ドル360円で、うん、で買えてね、で沖縄行くのにパスポートがいったって、うん、その頃ですね、その頃の写真を相当撮ってますね。だフィルム代がだいたいラーメン1杯分ぐらい、うん、だから100円ぐらいなんですけどね、ラーメンが100円ぐらいですから、まあとにかくフィルム代がね、とにかく今よりは全然安いですけど、まあ稼ぐのに結構バイトしたりとかいろんなことをしましたね。
タマイルアルファはこの人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、入江大吉記念奈良市写真美術館館長並びに写真家でいらっしゃいます土土俊二様にお話をお伺いしました。次回は後編をお届けいたします。どうぞお楽しみに。
たまゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本、小野小町。出演、住のり子。たまゆら劇場、顔の話。顔の話、一つ目。写真展から娘が帰ってきた。就活に向けて撮影をしてきたという。メイクや髪型で全然印象が変わるんだって。それも職種によってメイクの仕方も違うんだから。私はとりあえず事務系メイクで顔作ってみたとのこと。その娘の就活用の写真を見て、私はなんだか妙な気分になった。これは誰？そう、娘である。娘なんだけど、ほら肌の色もいいでしょ。今は暗い影やシミもなく調整してくれるんだって。ママも撮ってもらったら。口角を上げた好感度の高い女の子の写真。履歴書には必要な娘の顔。ママはこっちの写真がいいな。リビングに娘の写真を飾っている。その写真は小学生の娘が号泣している顔が大きく写っている。もうこんな鼻も出てる格好悪い写真しまってよと娘。それはダメ、これはパパの元気のもとなんだから。娘が小学1年生の時、入学式に出た主人は急ぎ転勤先に向かわなければならなかった。式が終わり、父親の姿が見えなかった娘は大泣きしてしまった。その時の顔だ。パパ、いくらあんたと喧嘩してもこの写真見たら何でもあんたの言う通りなんだからね。そう、こんなに自分のことで真剣に泣く顔を見てたら何でもしてやろうと親なら思うよ。就活用の写真を見ながら、娘の顔はこれからどんな風に変わっていくんだろうと妙な寂しさが湧いてきた。だからね、真剣に泣く顔を残しておいてね。
顔の話、二つ目。来年はオリンピック。アスリートたちの競う姿はワクワクするし、応援もしたい。なのでオリンピックがあるとテレビはつけっぱなし。いつもはそんなに中継しないスポーツも放送で見ることができる。これが案外面白い。前のオリンピック、ブラジル大会の重量上げ、ウェイトリフティングの中継もそうだった。水泳や球技と違い、地味なイメージの種目だけれど、目が釘付けになった理由。それは顔。顔に釘付けになったのだ。テレビ中継は割と小柄な女性選手が次のバーベルを上げられなかったら失格するという最後の挑戦だった。女性選手は色が白く優しい顔つき、反して鍛えられた肉体は小柄ながらしっかりどっしりしている。この体が自分の体重よりもはるかに重いバーベルを上げる。よし、バ バーベルを胸元まで持ち上げて支えた。その時彼女は何という顔をしただろう。何かその重みが心まで食い入るような、その重みに潰されるような悲しい顔を一瞬した。その悲しいような顔に私はドキッとした。すぐに胸元でバーベルの重さに耐えた腕が天に向かって伸びた。一瞬重力がさらにかかったような苦しい顔をしたが、その後は力強い顔になり、バーベルは見事に持ち上がった。あの時選手がバーベルを上に上げる前に一瞬見せた悲しそうな顔、あれは何だったんだろう。重さを感じて重さをそのまま引き受けるということ。ふと背中に重力を感じた。そうだ、私はどんな顔をして子供を背負っていたのだろうか。
顔の話、三つ目。家の古い蔵を壊すことになり、整理をしていたら昔の写真が出てきた。白黒の写真。90歳のおばあちゃんに見せると、ああ、これ、お父さんが撮った写真。という、おばあちゃんのお父さんが撮った写真。かなり昔のものだ。なぜか、食べている写真が多い。お父さん食いしん坊やったから。お茶碗のご飯の量が今とは違う、山盛りだ。おかずの種類は少ない。大きな口を開けた顔、しっかりご飯を見ている顔。私はこんな美味しそうな顔して食べているだろうか。そんなことを思いながら一枚の写真に目がいった。それは街中で撮った写真だった。荷車を横に置いた中年の男の人がうどんを食べていた。力仕事の合間の食事なんだろう。目を細めて器に口をつけている。ただ食べるだけの顔。私がその顔をじっと見ていると、おばあちゃんがこう言った。いたいた、こういう顔の人。昔はね。ああ、こんな顔に会いたいな。会いたい人の顔は写真の中にある。
タマイルアルファ奈良に響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。